都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミネティやってきます。
はい、もうこっち来んな、こっち撮ってるから今あっち行って。
嫁です、ね、嫁ですか。
いや違う、お嫁にポチってつけねえだろお前。
なんすか、
つけてても言わねえわ、京さんの前で。
こっちこっち誰が来てるんですか。
あっち行けポチ。ごめんなさい、ね、すいません、ちょっとあの新しいペット飼っててね。
ちょっとあっち行け。今回はじゃあちゃんと可愛がってると。
まあ江戸時代の時代からですね、正体不明のものっていうふうに言われてるんですけどね。まあこの生き物っていうかなんか
種類は、
ね、
種類は
ケサランパサランっていうんですけどね。
ケサランパサランって言うんだ。
はい、
それは動物として捉えてるってことですか。
でも
ケサランパサラン、
植物に対して、うん、名前を付けて可愛がるという方もいらっしゃるので。
ああ、ね、まあまあそういう、うん、生き物全般に。
そうそうそうそう、まあ、植物も生き物として捉えてるっていう僕はタイプなので、うんうん、
なるほどね。
そうそうそう、あっち行けっつって、こっちね、あっち行けって言ってますけれども。
いや、ケサランパサランってさ、
はい、
俺が知ってる限りペットで飼うようなもんじゃないと思うんだけどね。
まあ人それぞれかなって思いますけどね。
本当ですか、はい、じゃあペットとして可愛がって言ってあげてくださいよ。
それユーマだろって言って。
それユーマだろ。
そうでした、
ユーマ。ユーマなの、 パサラン。
まあ一応、うん、まあケサランパサランもユーマというか、まあ未確認生物の中に入るのかなと。
生物なんだ。
うん、一応ね。というのも瓶の中に入れて保管するとこれ増えるんですよね。
ああ、そうそう。
そう。だから、まあ、植物に近いと思うんですけれども、まあ、一応、まあ、未確認というか、江戸時代の時代から、まあ、正体不明なんて言われているから。
じゃあ、生物扱いはされてるんだ。
不明。だから、まあ、一応、まあ、僕の、なんかその、なんですかね、
カテゴリー、ユーマのカテゴリーには入る。
未確認という中では、まあ、未確認では結構見られてる、
ね。確認もあるけどな。
ね、だって、ネットで売られたりもしてましたよね。
うん、
すごい流行ってる時は、ね。
俺の友達もだって持ってたもん。
おぉ、すごい、うん。僕もね、中野坂上でケサランパサラン見たんですよ。
あ、ほんと。
僕は結構捕まえてる人いるよね。あげましたけれども、
うん、
ケサランパサラン。まあ、僕の場合は、なんかね、キーホルダーの尻尾みたいなのあるじゃないですか。
ああ、ふわふわのやつ。
そうそうそう、あれでしたけどね。
女子高生とか。
そう、女子高生。でも触ってないんで、わかんないですけど、もしかしたらケサランパサランかもしれないけど、一応ね、ケサランパサラン2014年に千葉県で大量捕獲されているんですね。う
ん、大量なんだ。
捕獲。発見したのは千葉県船橋市のスーパーの前。
うん、
その女性によると、空からたくさん白い綿のようなものが降っていることに気づき、慌ててかき集めるとそれはケサランパサランで、瓶に入れて保管するとものすごい増えていったなんていう話があるんですね。うん、これは山口先生の未確認生物ユーマ衝撃の新事実っていう、
うん、
まあ、著書に、
うん、
まあ、こういうふうに記録されているんですけどね。
うん、
なかなか面白いですよ、ユーマ。
まあ、なんかあれだよね、タンポポの種みたいなやつだね。
捕まえた人に幸せが訪れるなんて言われております。
うん、
はい、まあまあ
まあまあ
ですけれどもね。
はい、
そんなのは本当に
持ってない、
持ってない、
買ってない、
嘘ついた、
うん、
ごめんなさい。
じゃあ持ってないということで、
はい、持ってないです。
次回も楽しみにして。
持ってないよ。
無理やりまとめ上げたけど。はい、じゃあ何ですか、うん、今日は何かやるんでしょ。
はい、早瀬ウルルン滞在記。
はい、
はい、以前もね、タイの時に使ったりしましたけれどもね、
うん、タイの旅行をね、行った時の
とかに使いましたけれども、うん、今回もちょっと仕事でね、大阪に行くことがありまして、
うん、
で僕いつも仕事で地方行く時とかって奥さん連れて行くんですよ、
うん、
寂しいから、
うんうん、
あと地理がもう全くわからないんで全部調べてもらって、うん、要は行きたいところに全部アテンドしてもらうんですよ、奥さんにね、
うんうん、ナビゲーションだ。
そうそう、ナビゲーションしてもらうんですよ。
Google 使いなさい、 Google を。
僕それでもダメなんです、あんまりちょっと
それでもできないの、
ちょっとめんどくさくて。
めんどくせえかもしれない。
調べてもらうんですよ。で、今回でも仕事で一人で行ったからね、
うん、
うん、 じゃあ一日ちょっと空くし、俺もう一人でいろいろ回ってみようかなと思って、
うん、
それちょっといろいろ事件が起きたんで、その話をしようかなと思っております。
はいはいはい。
でね、まあ一応何の仕事でいたかっていうと、あの10周年の怪談グランプリ、
あ、もうそれ言っていいの？
うん、それはもう言っていい、うん、ネットとかでも上がってるから。
あ、そうなんだ。
で大阪に行かせてもらったんですよ、
うん、
でそれがチャンピオンシップって言って、今までのチャンピオンしか出られないみたいな。で僕は2017年のチャンピオンなんで、まあ一応まあそれ参加させてもらって、
うん、
でそこでまあいろいろあったんですよ。ほんま腹立つこと、
大会自体で
とかね、うん、大会とは関係ないところで腹立つことがあったりとかね、
立つことが、
まあそれはもう今度話すんですけれども、
うん、
放送後にね、いろいろまとめて話すんですけど、
うん、そんなに腹立つことある？一日行ったぐらい
で。むちゃくちゃあった本当に
大阪に
いい加減にしてほしいわ、ほんま。いやいや、大阪というか、
大阪に腹が立つ、
あるやつにね、参加者の。
なるほどね、うん、まああえて聞かねえわ、
それはまあ今度
長くなりそうだから。
本当にもう、うん、あいつ絶対許さない。
分かったから
でね、
うるるんさせろよ。そう滞在期、
一応ね、
うん、
あれなんですよ、その大阪で、怪談グランプリ取って、うん、で夜遅いからちょっと泊まってくださいってなったんですね、
うん、
一泊してくださいってなって、
ね、うん、
次の日の朝ですよ、うんうん、で僕山口先生と同じホテル泊まらせてもらったんですよ、
う
ん、それこそ小倉優香ちゃんもいた、同じホテルに、
あのグラビア、
そう、グラちゃんね、
グラちゃん、
え、小倉優香のことは愛称グラちゃん。
あ、そういうこと。俺グラビアアイドルの略称かと思った。
そんな変な社長じゃないけど、ね。
すげえざっくりまとめたなと思って。
グラちゃん。
グラちゃんって。
でもしかもグラちゃんね、
うん、
受付でマネージャーさんと、うん、チェックインするとこ俺たまたま見ちゃって、
うん。
俺はもうチェックイン先にしてて、ご飯食べてなかったから、うんうん、コンビニになんか買い行こうかなと思ってブラーっとしてる時に見ちゃったんですよ。
うん、
マネージャーさんと。
うん、じゃあ本当に マネージャーでした。
いや、ちゃんとマネージャーさんでした。それ挨拶しましたし
ね。あ、そうだ、
チェックインしてるとこ見て、
うん、
普通に現場で見るとね、まあ、いろんなその出演者の方オーラたくさんすごいですからね、みんなテレビ出られててね、
うん、
参加した皆
さんって、まあまあそれそうだ
ってことは島田秀平さんなんてもいらっしゃいますし、うん、だからもう芸能人の中で見るとああ綺麗な子っていう感じだけれども、
まあまあそうだね、う
ん、なんかそういう受付とかね、
ああ
ことなんかそのテレビに出てない一般的な方と並べると、
うん、
全然レベル違うよ、やっぱり。
ああ、そう。
めちゃくちゃ可愛いな。めちゃくちゃ可愛いな。
まあ、それは全然失礼だけど、
要
は芸能界では埋もれてるって言ってるわけですから。
いや、なんかその、やっぱ19歳ですからね。まあ、今後、まあ、今、つぼみですから花開くんでしょう。今のつぼみの時点では、やっぱり山口敏太郎、
まあ、すごい人いっぱいいるから、
島田秀平とかね、
うん、
竹内義和とかの中ではちょっと埋もれてしまう。
あ、そう。
やっぱりね。
まあ、それが、ね、うん、メインでやってる子じゃないし、
ただの可愛い
階段のね、とこじゃないから。
ただ、ことやっぱ一般の中に混ぜると全然違えわ。
ああ、うん、まあそうかも、そうかもね、
ほんまにすごい、ああ北極星
まあなかなかやっぱりそういう光ってる人が入るとこだからね、芸能界は。
まあ、そこ全然ウルルン関係ないわ、
うん、何、
そうそう、
何に感動したので
、まあ、次の日になってね、
うん、
8時ぐらいかな、僕はチェックアウトしたのは。
次の日ってだから全部終わって、
うん、全部
終わって帰るってことでしょ。
そうそう、チェックアウトしたのが8時ぐらいだったんですよ、
朝ね、
うん、あ、ごめん、7時だわ、
うん、
早いでしょ結構、
うん、早い、
7時にチェックアウトしたんですよ。
もうちょっと余裕持って出たいけどね。
そう、しかも山口先生掘って僕はチェックアウトしたんですよ。
あ、先に、
そうそう、先にチェックアウト。というのも行きたい神社
があったんだ。
あったんですね、
うん、
でちゃんと山口先生には「すいませんと」と「先に出させてもらいます、チェックアウトしてさせてもらいます」と、ちょっと大阪来たからちょっと遠くめの、うん、ちょっと攻めたい神社があったんで、そこ行かせてもらうんです、先にチェックアウトさせてもらいますって言ったら、
うん、
もうちょっとここ感動したんですけど、山口先生に、うん、そんなことは別に取材だから何も考えないで行っていいよっつって、
うん、
オカルトの人だなと思いました。
いやいや、そこ
取材だから行っていいよって。
おう、
もう
感動したんだ、それ。
そこをちょっとね、僕、うん、もうまた好きになった
そう、
うん、なんかちょっと怒る人は怒るんですよ、やっぱり、
うん、
顔合わせて挨拶するのがちゃんとした挨拶だからみたいな、
うん、
でしかも東京でなんかするんじゃなくて大阪でちゃんと一緒に泊まってんのにね、しかも同じ階に泊まってんのに挨拶なしで行くなんてちゃんとね、
うん、
それはダメだろうっていう人もいるんですよ。山口先生は、
うん、
いや取材だったらそんな関係ない、行ってくれって、
うん、社長優先しろと、
どんどん攻めろって言ってくれたんですよ。うんうん、ちょっと感動した。うん、
はい、
また好きになっちゃって、山口さんのこと。うん、で、まあ、じゃあ行こうと思って。
うん、
で、7時にチェックアウトして、
うん、
まあ、大阪の都心から1時間 は1時間か1時間、電車に揺られて、
うん、
ちょっと田舎の方に行ってね、大阪の
大阪ないないでしょ
ないでも、うん、で田舎の方に行って、しかもその駅から30分歩いて、
うん、
ある神社に行ったんですよ。
大阪なんかすごい村とかあったりするからね。
うん、そうそう、うん、で、まあ、その神社はちょっとイベントとかまた別のとこで話したいんで、
うん、あ、じゃあ、ここは詳細は
ちょっとすいませんちょっと話せないんですけど、
う
ん、
割愛で、
そこちょっと変わった人を見たんですよね。
うん、
あの神社行ってね、
行くまでに、
うん、神社行って、
いや、行って
、うん、見終わって、うん、あ、面白いねってなって、そこからまた30分かけて、あの、うん、まあ、最寄りの駅に行くんですよ、
うん、
ほんならね、あの行きん時にはいなかったけれども、多分その時9時ぐらいだったから警備の方が、あの、まあ、交通整理してたんですよ、
うん
うん、工事しててね、
うん、
あ、9時ぐらいから工事始めるんだなんて思ってたら、
工事、
うん、工事をしててね、
うん、
多分9時スタートなんですよ毎日ね、うんうん、で、工事してて、あ、工事してんなみたいな、工事整理してな、さっき来る時おらんかったけどなみたいな、8時ぐらいだったからね、着いたのが、
うん、
あ、9時からなんだなんて思ってたんですよ。そしたら見たらね、もう見たことねえぐらいチビの太ってるあの警備員さんがいたんですよ、
うん、
で、あらと思って、
うん、
見たことねえぐらい
太ってんなと思って、誰っぽい感じ、
え、もうでも石塚さんをギューってした感じ。
いや、それを、それはいないんだ。ギューってした感じに例えるぐらいの人いない。
男性の方で。
じゃあちっちゃい。とにかく
身長
がちっちゃいんだ。
うん、150、60じゃないかな。ちょっと60ない。ちっちゃくて。
それで。
ギューっとして、多分体重は100、豆タンク。
100以上。
うん、みたいな感じなんですよ。
うん、
で、見たら、あの、まあ、毎日多分そこで頑張ってるから、うん、あの日をね浴びててちょっと顔がピンクがかってる、
ピンクがかってる、
うん、多分最近日焼けしたん
ですよね、日焼けがまだ、
うん、ちょっとまあ肌が
馴染んでない感じだな、
そうそうそう、ピンクになってるんですよ、
うん、
だからちょっとドラゴンボールに出てくる魔人ブーに似てるなと思ったんですよ。
あ、ピンクがか
ってて、
そうだね、
ギューってしてる感じだから、うん、魔人ブーみたいだなと思って、
うん、
そしたらあっちがね、警備員の方が俺の方を見て、うん、チョコレートにしてやるぞって言ってきたんですよ。
魔人ブーじゃん。
え？
いやいや、
魔人ブーみたいと思ったら、
うん、
魔人ブーだったんですよ。
いや、ちげえわ。
マジでびっくりして。
なんで警備して
る？え？と思って。
うん。
でも何も言えなくて。
お前はその今言ってた声に出してはいないんだよね。魔人ブーみてえだなーって。
言うわけないでしょ、そんな。
声漏れてたんじゃないの？
失礼でしょ、普通に。
いや、ありえそうだなと思って。
後期はミスターブーって呼ばれてましたねって言うわけないでしょ。
言いそうだから、
言われるわけないでしょ、そんなの。ミスターサタンに、ね、寝てるところを踏んづけられて写真撮られてましたねって言うわけないでしょ。
覚えてねえよ、そんな描写あったっけ。
言うわけないでしょ、ミスターサタンと親友だったねとか。
ずっと目合ってる感じだった。
合ってはないよ。チラッと見たぐらいよ、俺も。
あ、そうなんだ。
したら、
いや、お前はずっと見てくるから。
見てない。全然だって人なんて見ない
よ、そんなに。って言われるから、うん、逆にこっちから言ってやろうって思ったのかじゃないの？
いや、と思ったとしても、
うん、
それはもう仲間内でやれよ。俺にやってくるのおかしいからね。指さして。
でも思ってたんだ。
チョコレートにしてやるぞ。
うわ、怖い怖い怖い。
うわ、魔人ブーだった。
怖い怖い怖い。
魔人ブーかなと思ってたら、
うん、
まさかの、
うん、
魔人ブーだったと思って、
うん、違うからなってないんだから、チョコレートに
してやるとですからね。
ああ、脅しだったんだ、うん。脅しまでだった。
めちゃくちゃ怖と思って。
うん。
あ、なんこれって思って。
なんだろうね、それ。
も
う
怖すぎて、僕、
うん、
無視して駅の方向かったんですよ。
なんで？めっちゃいい餌じゃないの、それ。
もうそれがスタートだったんですよ、僕。その自由になった。
朝早くから。
うん、朝早くから9時、9時ほんま、ジャストぐらい。
なんだろう。
超怖かった。もうあれ、もうほんま取られたったもん。
言われすぎて、なんかもう、
ちょま、
言うようになったのかな、
ほんま。だから大阪のある地区で魔人ブーが、うん、あの警備してるぞ。
警備員どんな格好
な
の？え、青いああいう警備員の格好
してる。そうそうそう、警備服着ててヘルメットはしてなかったんですよ。
うん、
なんかね、帽子かぶってたんだけれども、
あ、じゃあでもちゃんと制服なんだ、
う
ん、
で坊主にしてるのか髪の毛が見えてるのか、それかも上に上げて帽子の中に隠してるのか、
ちゃんと全部入れてるの、うん、
でもあの顔はバッチリ見えるからね、
うんうん、
でピンクがかってた。
いや、でも髪の毛ないといよいよブーだよね。
めちゃくちゃ怖かった。だからチョコレートにして、うん、えー？と思って。
すごいね。そう、魔人ブー以外に言うやついないもんね。他。
いないよ。
いないよね。
めっちゃ怖かった、ほんまに。魔人ブーだったんですよ。
うん。
うん。
で、よく何その、よくわかんない話。
まあまあね。
テレパシーみたいなことかな？
いや、わかんないですけど。
読み取られた。あ、魔人ブーそういう能力なかったっけ？
テレパシー？
ちょっと、読み取るみたいな。なかったっけ？
わかんない。覚えてない。
あらあったっけな。
あったとしたら、うん、魔人ブー
じゃん。よりだよ、ね。
いよいよ魔人ブーじゃん。
いよいよそうだね。
魔人ブーじゃないよ、それっていう方がおかしいじゃん。
そう、要素ねえんだもん。そうじゃない、ね、要素。
いや、だからちょっと怖いなと思ってたんです
よ。たまたま警備やってたんだ、うん、魔人ブー。
大阪すげえなと思って。
うん。
で、まあちょっといろいろ神社回っていって、うん、ずっと行きたかった神社があって、それが、うん、あの安倍の生命神社なんですね。
陰陽師
の、うん、でちょっと安倍の生命神社を紹介する前に、あの京都にある生命神社を以前行ってたんで、うん、その紹介したいんですけれども、
うん、
安倍の生命神社っていうのは安倍の生命生誕の地、
うん
うん、で、生命神社っていうのは安倍の生命が住んでいた場所に社を設けた場所なんですね、
うん、で出生とそこの
そう住んでいたっていうところなんですけど、でこの生命神社っていうのがねものすごい面白くって、僕ちょっと写真撮ってきたんですけど、そこでね見どころになっているのが、うん、あのこれなんですよ、これ、
うん、
生命井戸っていう、
うん、
ま、井戸の上にあの星型ね五芒星になってるんですけれども、ね、うん、見てください、あの五芒星の頭、
うんうん、
とんがっているところ水が流れてるでしょ、
うん、
これ位置がちゃんと関係あって、
うん、
恵方の方向くんですよ、
うんうんうん、
だからこっちの
動くんだ、
そう動かせれるんですけどね、うんうんうん、で毎回これがこの、まあ、生命神社に行くと恵方が分かるっていう、恵方の
向い
て
るん
でね、でそれ以外にもあのね厄除け桃っていうのがあるんですよ、
いや
厄除け桃、
桃
なんですけど、
うん、
まあ、その桃に触れると、
うん、
あの厄が取れるっていうこれですね、厄除け桃っていう、
思いっきり桃だね、
思いっきり桃なんですよ、
うん、
桃
な、こんな桃以外何者でもないわ、
まあまあね、うん、そうまああの足がちぎれたお尻かもしれないけどね、
いやいや
足と胴体がちぎれた
そっちの方がだいぶ無理があるから
まあ厄除け桃とあって結構触られてるのか、ね、
うん、
あのまあ、色は剥げてますけど
テカってる、
そうそうテカってるんですよ、触られすぎて、
ね、油でじゃない人の、
いやまあまあそうかもしれない、うん、だとしたらでもそれでも得高いですよ、そんぐらい触られてるってことだからね、うん、でこういうのがあって、でそこであるね面白いお守りがあったんですよ、
うん、
そのお守りっていうのがこの生命神社の境内に桔梗が咲いてるんですけど、
うん、
その桔梗が咲いている時じゃないと購入できないお守りがあるんですよ、
あじゃあもう完全にシーズン限定だ、
そう、うん、シーズン限定でもまあ咲いてなかったらダメですからね、散ってたらダメ、綺麗に咲いてないとダメ、
だからいつとも言えないんだ、
そうなんですよ、これだからすごい本当に咲いている時じゃないとダメだからね、
うんうんうん、
で行って、
うん、
でちょっと購入したいんですけどって言ったら桔梗を確認するんですよ、あ咲いてますね、じゃ あ買えますよって
面倒くせえ、
面倒くさいことはないよ、その桔梗ね、それちゃんと安倍の攻めと関係あるから桔梗っていうのはね、
いえその毎回だってやるの大変だろうなと思って、
あまあね、でそれをちょっと購入してきたんですよ、僕行った時にたまたまね綺麗な桔梗がまあまあ咲いていてね、でちょっと
こんな感じなんだ、
そうなんですよ、
こんな感じなの、
そうですよ、桔梗を咲いていて購入してきた、ちょっと見ていただきた
い、はいはい、
これが桔梗守りです、
ああまあまあ
守りに、まあ、
思ってた感じの
綺麗な桔梗の、うん、
刺繍みたいな、
まあ、刺繍がねあしらわれてあるというような、まあ、桔梗なんですけれども、
うん、
面白いでしょ、
へえ、まあその、うん、何変えるタイミングが決まってっていうのは面白い、
ああでしょ、
うん、
でこれ以外にもあの桔梗守りは実はね結構ね買われているんですよ、ただ、うん、あんまり人が買わないものがあるんですね、
うん、
それがこれなんですけど桔梗鈴っていうんですよ、これ、
うん、
桔梗鈴はもうほんまその名の通り鈴なんですけど、
うん、
桔梗がまたこれあしらわれている鈴なんですね、これ安倍の生命の桔梗鈴ね、これ
お
かわいいでしょ、鈴に
桔梗が子供が描いた絵みたいな、
それはまあいいじゃないか、これ五芒星
の形、ね、かわいいかわいいじゃん、桔
梗がまあ五芒星の形してるねってことで、うん、まあ桔梗なんですけど、
これ売れそうじゃん、
これはなあんま売れてないみたいで、
かわいいけど
そんなに売れて、まあこれね、
うん、
ちゃんと鈴、うん、ね、かわいらしいものなんです、まああんまりこれ写真にあげるんでちょっと見てみてください、
これは何お守りの一種なの、
そう一応ねお守りの石なんですけど、
うん、
まあまあこういうものがあって、
うん、
一応ね他にも見どころで言うとあの式神がいます、ここには
いるっつのは どういうことですか、
ね、石像があるんですね、一条戻り橋っていうのあるでしょ、
うん、
これね一条戻り橋って言って、うん、まああの生きているものと死んでいるものっていうのの、まあ、境目にかかっている、うん、まあ、橋一条戻り橋っていうんですけど、うん、一条戻り橋のところにほら式神がいるんですよね、
うん、
ここにね赤いなんかバンドみたいなのが出てる、
うんうん、あはいはい、
ヘアバンドみたいなのつ けてるね。
すっごいなんか変なポジションにいるね。
うん、そうなんですよ。
じゃなんか普通に見過ごしそうというか。
そうそうそうそう、ね、なぜここにいるかなんですよ。
うん、
あなたいいところに目つきますね、やはりね。うん、都市ボーイズですか。
いいですか。わかんないですけど。
実はね、はい、安倍の生命もともとこの式神を家で飼ってたんですね。
ほう、飼ってた。
家にまあ置いてたんですよ、
うんうん、
そしたら奥さんが気味悪いっつって、
あ、それは分かるな、
式神超キモっつって、うんうん、ちょっと家からやして、どっかやしてって言って、
うん、
どっか行かせてって、どかせって言ったら、うん、あの安倍の生命は泣く泣くこの一条戻り橋に連れて行って、うん、ちょっとここ追ってって言ったんですよ、
うん、
でここいるってい
う今に至る、そんなことある。
話が本当にあるんですよ、
う
ん、あって、まあここにいるっていうな。
じゃあちゃんとその従順に守ってるわけだ、言いつけを。
そうそうそうそう、うん、まあ安倍の生命と、このね式神と、もう本当にねセットで話すような話ですからね、うん、面白い話があってね、あの安倍の生命っていうのはね、すごい実はある仕事をこなした人としても、まあ、結構有名なんですよ。
ある仕事、
大きな大仕事をこなした人、
うん、
それっていうのが、
うん、
あの四天王寺っていうところがあるんですけどね、
うん、
聖徳太子が建てたって言われてるんですけど、はい、その、まあ、四天王寺っていうところに七聖剣っていう宝剣があるんですよ。宝の剣、
聞いたことあるよ、
ね、七聖剣、うん、聖徳太子の剣って言われてるんですけど、
うん、
それがね、あの火災で
消失して
しまったんですね、うん、でもその時にもう誰も柄わからなかったんですよ。どういう柄なのか、七聖剣が、
うんうん
うん、どういう文様があったのか、
うんうん、
誰も見たことないから、うんうん、なんせ宝だからね。
そっか、まあ気軽に見れるもんでもなかった
ら、ね、そうそう、見れるもんではないから、うん、で誰も覚えてないんですね。え、どんなの書かれてあったんだろうって
それでどうかと思う。
でもどうにかあれを直さないといけないよねと、宝の剣だから、まあね、
納めてる
よ、また直さないといけないと、ね、で、そうそう、納めなきゃいけないと、うん、聖徳太子の剣だからどうしようってなった時に、
うん、
安倍の生命がもうこれの実は委員長だったんですね、
うん、委員長、
委員長、この宝剣を直すね、
うん、へえ、
うん、で、じゃあ私に任せてくださいって言うんですよ、
うん、
どうしたか、
うん、
式神に聞きましょうって言ったんですよ。
お、
式神は人間よりもずっと長生きで、長生きだから聖徳太子の時代から生きている
かもしれない。なるほどね、
はいはい、だから式神に聞いたらもしかしたら文様を見ていて、
うん、覚えてるかもしれない、
覚えているかもしれない、うん、聞いてきますねって言ったら、式神に聞いたらね、
うん、
覚えているよって言って、
うん、そんな喋り方なんか
いや、もっと怖いかもしれない、覚えているよかもしれない。で、それでちゃんと文様を直して、その七聖剣っていうのを四天王寺に祀ったという、
もう一回、うんうん、
祭り直したという話があるんですよ。
へえ、
面白いでしょ。
すごいね、それ。
そうそう、ですから式神っていうのはまあまあ本当セットで話されるぐらい。
じゃあもう式神のイメージしてる剣になってるってことだよね、もう。
まあそうね、
もしかしたらね、前ちょっと違ったかもしれない、
もしかしたらね、違うかもしれないけれども、
へ
っていう話があったりとかしてて、まあ面白いんですよ、うんうん、で、まあ、ちょっと場所戻りまして、
うん、
あの安倍の生命神社なんですけれども、実はですね、
あ、大阪の方、
そうそう、大阪の方なんです、はいはいはい、すいません、うん、でそこの安倍の生命神社っていうところ行ってね、ここがねまたすごい面白いところでね、
うん、
あの実はいろいろなものが残ってるんですよ、安倍の生命にまつわるものなんですけど、うんうんうん、それがね、これか、これだ。安倍の生命公産湯井の跡。
わかりづらかった。え、安倍の生命の、
うん、
産湯？
産湯。
あの、生まれてくる
時の、
あ、子供のやつだ。
の跡が残ってるって言って。
産湯が井戸なの？
産湯。要は多分、産湯に使った、
うん、
あの、水やらを汲んだとこじゃないかなと思うんですけど。ああ、
汲んだとこか。
そうそうそう。まあ、井戸にそのまま赤ちゃんボーンつけてね。
違う違う。なんかその使ってた産湯を、その井戸に入れたとか、うん、そういうことなのかなとか思ったん
だけれども、
うん、
まあそういうものが残っているよっていうとこなんですよ。
へぇ、
うん、で、一応まあそこにも安倍の生命の石像というのがあって、これかなりね、立派なもので、こういうものなんですけど、もうちょっと色はげちゃってるんですけど、まあ狐と一緒にね、安倍の生命構造っていうふうに、まあ、
結構ド派手なね、
まあまあね、
ボンボリみたいな
のがあって、まあまあというのがね、
はい、
結構面白いんですよ。でね、見てたらね、
うん、
まあそこでもまあお守りがあったんですよ。お守りがね、ま
あ、そうだね、
これ3500円、
あ、まあまあする、
まあまあするというか、あんま神社にないですよ、3500円の守りって。
普通いくら？ 500 円とか1000円ぐらい。
そうですね、3500円なかなかないんです
よ、ね、
見ていただきたい、安倍の生命神社で購入した3500円のお守り、はい。なんで笑ってんだよ。
ごぼう製ペンダント、
ごぼう製ペンダントなんですよこれ。
へえ。
ガラスみたいな中にね、あ、水晶か、水晶の中にごぼう星がまあまああしらわれているというような、
なるほ
ど、ね、可愛らしいペンダントですよ、う
ん。いいんじゃないですか。ジーンズメイトとかでも
違うわ。ないわ。小阿部の生命ペンダントっていう、ほら見てみて、かなり鎖長いから首に
長いよ。いやこれ本当にでもつける用の鎖だね。
そうそうそう、つける用
ちゃんと、ね、アクセサリー用というかね。
まあこれつけない方がいいかなと思ってて。
これつけた方がいいんじゃないの。でも
そ
のちゃんとご利益を得たい人は、
これはもうこういうのは全部開けないって決めてるんで。
まあもうあなたはね、
コレクションなんで、まあこういうものがあって、
うん、
わあすごい面白いなーなんて思ってたんですよ。
思ってたんと、
そうそう、面白いなと思ってたら、あのね、もうすごいガヤガヤしてる声聞こえるんですね。
うん、神社で
境内から、
うん、
静かなとこなのに、
うん、
俺が阿部の生命って聞こえるんですよ。
怖い怖い怖い、
えって思って、うん、ふって見たら、
うん、
3人組の4、50のヤンキーがいたんですよ。
うわ、
もうい
い年こいて
地元で
4、50でヤンキーって分かるってすごいね。逆に
だってあの髪の毛逆らってて金髪で、
うん、
もうむちゃくちゃなんかのガラシャツ着てたもん。
分かりやすいね。
で女も女で、
うん、
もう4、50やのにもうミニスカートでパンツ見えるかぐらいミニスカートで、でもうみんな3人が3人ともビール片手に朝からね
神社来てんの。
そう、
なんで？
なんで？俺が阿部の生命っつって、俺写真撮ってみ、めちゃめちゃ光ってるから撮れないよって言ってて、クソつまんねんすよ。
うんうん、
撮ってて、写真撮ってたんですよ。
うん、
そしたら、
どうなん
だ？いや、全然普通に写ってるよ。まあ、阿部の生命じゃねえじゃん。いや、俺が阿部の生命って言ってて、じゃあこいつらと思って、キモいなと思って。
面白いね。
何が面白いん
だよ。3週目ぐらいから面白くなってくるね。
ほんまでも4、50の人、
うんうん、
もうそのまま、まあ、多分成長したんでしょうね。
すごいな、うん、生き残ってんだね。
一回だから
そういうの
ドロップアウトして、ドロップアウトしたままずっと4、50まで生きてるっていうような、うん、
一回というかね、うん、そのまま奈落へ行った人たち、ね、ずーっ
といた人ですよ、うん、なんちゃこいつ死神かなと思ってた。
いやーすごいや、うん、大阪
大阪大阪
すごい街だね。
腹立つなと思って、うん、で僕もほんまはいろいろ見て回りたかったけど、あんまりにもやかましいから、
うんうん、まあ、もうちょっとテンション下がるよな、
う
ん、
そうそうそうそう。だからちょっともう出て、
うん、
そこね路面電車で行くんですよ。
ああそうなんだ。
そうそう、行くにはね、
今時珍しい、
ね、東天下茶屋っていう駅。
ああ天下茶屋聞いたことあるね。
そうそう、うん、大きいとこなんですよ、あの天下茶屋ね、うん、まあ、それは東天下茶屋って、まあ、ちょっとちっちゃい駅名、うん、路面電車なんでね、
うん、
でそれで、もう大きい方に、大きい駅の方に向かって帰ろうと思ったんですよ。ちょっともうしらけたし、
うん
うん、また今度来りゃいいわと思って、まあ、一応全部写真を撮ったんでね、
うん、
見て回ったし一通り。
ヤンキーは撮った？
撮るわけねえだろ。
撮ってねえんだ。
超怖いよ。映った
、うん、阿部の生命
って言う、言うからまた言ってくるから気持ち悪いからもうほっとこうと思って、
うん、
待ってたんですよ、
うん、
で結構ね、何本も来るわけじゃないんでちょっと待ってたんですね。10分ぐらい時間あって、はいはい、そしたら、うん、後ろから来るんですよ
阿部の生命が。
阿部の生命じゃねえわ、
うん、
その4、50 の、
うん、
あの自称阿部の生命が、
うん、自称が、
うん、来るん、
うん、
来るんですよ、
うん、
そしたらなんかずっと地元でどういう風に育ったかって話してんですよ。
お地元を
めちゃめちゃ喧嘩してさ、うん、4、50でまだ言ってんすよ、
うん、まだ喧嘩ないし、
マジこいつらと思ってずっと話してんすよ。
かっこいい。
でかっこよくねえよ。全然かっこよくねえよ、うん、でまあまあ、 あの路面電車来て、
うん、
3人乗るんかなと思ったら1人がじゃあバイバイって言って1人残して2人乗った
ら、
そこ家近いんじゃないかな
って。ああなるほどね。
で2人乗るんですよ、
うん、
で結構ね、席満席で、
うん、
僕含めその2人も座れなかったんですよ、
うん、
で僕立ってて、そしたらそいつは乗ってきた、要はドアがあるじゃないですか開くね、
うんうん
うん、ドアがあってそのドアにもたれかかって、
うん、
酒飲みながらなんかずっと語ってんすよ。
あ
また
武勇伝、
そうそう
武勇伝、
まだ語ってんすよ、うん、あのさ俺あれだよサーフィンしてんだけどさつって、うん、波乗ってる時にさボードが当たっちゃってさ、ベースのやつにっつって、うん、そっからもう喧嘩、波ん中で殴り合いって
言ってかっこいい。
何言ってんこいつらって思って、
波の中で、
波の中で
殴り合い
って言ってて、
ね、うん、
酒飲みながらね、うん、そしたら女もすげえみたいな、
ああ俺と同じリアクションしてんだ、
う
ん、
すげえっつって、
うん、
めちゃめちゃキスするんですよ。付き合ってて。キスする
なんだそれ、
わかんない、もう
それ面白い、
意味わかんねえんすよ、キスしながら、
その話
波の中で殴り合いチュッみたいな。何これと思って、
それすごい
顔、大阪すごいな、
面白いね、あいいわ
わーっ てや。
ずっと見てられる。
それからもなんか武勇伝みたいな話しながら、一つ語るごとにキスするみたいな。
ご褒美な。オットセイとかと一緒だよ。
もう意味わかんないんですよ。なんか話してて。
ワンエピソードで決まったっていうタイミングでキスする。
キスをする
みたいな。あ、いいね、それ。
です
よ。めっちゃいい。
で、もう気持ち悪いななんて思ってたら、
うん、
次の駅止まるんですよ。
うん。
ね。そしたらプシューって開くじゃないですか、うん、もたれかかってるからそれ持ちちゃって、そいつ男の方がねドターンって
死後中のヤンキーが、
そうそうそう、で誰も乗り込まなかったんです、そこにはね。
ああ、いなかった、ね、たまたま
一人ぐらいいたかな、
うん、
で落ちてバーンって落として大丈夫かなと思ったら普通乗ってきて、そしたらめちゃくちゃ大声で、うん、てめえドライバー運転手つって、
うん、
喧嘩売ってんのかって言って、いや喧嘩売るも何もそこ開くとこやから乗車口って書いてるんですよ。
ドライバー運転手って二つ、ね、
そうそう言ってた、
同じ意味
書いてるんですよ、
うん、
そこに乗り口って、
いや
そこ開きました
って
お前乗ってきたじゃんそこって、
うん、
なんでわからんかったのと思って、うん、
それもブルーデンに夢中だから、
喧嘩売ってんのけこれつって、
すげえすげえ、
うん、おいつって、
うん、
転んじゃったよ、かっこ悪いよ、どうしてくれんだよみたいなのを大阪弁でもそう言うんすよ、どうしてくれんねん悪くらみたいな、うわー言ってて無視してんすね、
うん、
みんな
それ、そうでしょ、
それも俺も含めて、ね、
関わり合いたくないところだから、
四五十の
波の中で喧嘩するやつでしょ、
来そうとする
んですよ、なかなか無理だよ。
そしたら女が、
うん、
やめてあげなってドライバービビってるって言って
三原純子みたい
な。まあまあね。で、
何それ、
またキス落とすんですよ。
うん、
何これと思って。
ま
あ、そんなんがあるん、あったんですよ。
すごいね。
そうそう、気持ち悪いなと思ってて。
うん、
で、まあいろいろね、回ったんですけど、朝ね、7時に出て、結局、昼の2時まで、今日ですよ。それこそ今日撮ってるね。
うん、
2時まで、だから、何時間、5の6の7時間ぐらい歩きまくって、まあ、乗ってる時間合わせてね。
うん、
歩きまくっていろいろお守り手に入れて、
あ、何、全部回ったの、
回りました、
神社を、
そうそう、まあでも回れたのはその最初に回ったのがもう本当山の奥の方だったから、そこで時間使いすぎて回れたのは実は5とか4とか、
なんで、もうちょっと行きたいとこもあったけど行けなかった、
じゃあどこもあった、そうそう、まあいろいろ回らせてもらってね、まあちょっと変わった人たちもたくさんあって面白かったです、
うん、
面白かったですよ。
神社は全然関係ねえけどな、そこのな、
あ、まあまあ
ね、そいつらとは、
うん、まあ、神社の中だって、うん、もまあまあまあまあどうなんですかね、ちょっと時間余ったからあの話していい、あの怪談グランプリで腹立った話していい、
まあさ
らっとね、怪談グランプリの回は怪談グランプリの話するから、その腹立つ話したくないから、
うん、
あんまりね、すごいいいことばっかだったから、うん、勉強になったし、あのね、入りがね関西テレビに、
うん、
2時半だったんですよ、
うん、
山口先生は2時だったんですよ、
うん、
でも山口先生より先に入っとかないとなと思って、
うん、
俺が入りは30分遅いにしてもね、
うん、
だから1時半に入ったんですよ僕、
うん、
ちょっと早めに、
うん、
で楽屋通されて、で僕はね田中俊之さんと一緒だったんですよ、
うん、
同じ、まあ彼もチャンピオンだからね、僕よりももう
田中俊之さんっていう
怪
談師、怪談の
怪談師
人ね、
西日本というかもう普通にむちゃくちゃ人気者、
人気者、
人気もんです、
うん、
人気もんで、で話自体も何回か聞いたことありますけどすごい面白い、
うん
うん、裏拍手とかの話でもすごい有名になった方なんですけれども、まあその方すごい面白くってね、
うん、
でその方と相席だったから、わ、これ嬉しいなと思って、僕初めて会うからね、
うん、
あ、すごいいろいろ話しようと思って、でいつ来られるか分かんないから、ドアを開けっぱなしにしてたんですよ僕、
うん
うん、開けっぱなしにしてって、
うん、
そしたらまあ先に実は予選が行われていて、怪談グランプリのね、それは優勝者じゃなくて優勝にもちょっと惜しくも優勝できなかった
敗者復活戦みたいなのがあるんだ、
そうそうそうそう、で、勝ち上がりが、2名上がるみたいな感じ、
うん、
でそこに出場されてたある方が挨拶回りしてたんですよ、
うんうん、選手がね、
選手がね、
うん、
で予選も始まる前、
うん
うん、だから予選に行っている方とか、
あ、そういうことか、あ、その日収録の日に予選に寄ってたの、
予選、
あ、そういうことか、うん、
だからすごいね、
バタバタじゃんそれ、
そうなんですよ、すごいなと思って、だから朝から晩までずっと会談するみたいなね、
へえ、
うん、で挨拶回りをしてるんですよ、で相当聞こえるんですよ、
うん、
ご住職三木大雲さんがもういらっしゃっていて、
うんうん、
三木大雲さんは一番最初に要はお祓いをするから結構早めに入ってるんです。準備もあるからね。
あ、お祓いもやってくれるんだ。
ちゃんとするんですよ。で三木大雲さん、よろしくお願いしますみたいな声聞こえるんですよ、
うん、
そのね、ある予選に出られてた方やつしてて、
うん、
よろしくお願いしますみたいな、あ、お願いします、
あ、楽屋の声が聞こえてくるんだ、
うん、みたいな、あ、ロビーで話してた、
あ、ロビーね、
で、うん、話してて、でそこにちょこちょこといろんな方がいらっしゃったのが、お願いしますお願いしますって頭下げ て、
ね、あ、順番に
挨拶回りしてんだ、あ、じゃあここにも来るなと思って、うんうん、もうちょっと準備しとかないとなと思って、
うん、
ちゃんとあの名刺とか用意してね、
ああ偉いね、
そうそうそう、うん、しとこうと思って待ってたんですよ、
うん、
なら僕の部屋がね14号室だったんですね、
うん、
部屋番号がね、
うん、
14号室だったんですよ。ほらそこの前を、ま、僕の横が竹内義和さん、
あ、
先生だったんですよ、はいはい、うん、竹内義和さんのとこに行って、あの挨拶して、あ、よろしくお願いしますみたいな、うん、あ、何々だと申しますって言って挨拶してて、あ、偉いちゃんとしてるなと思って、うん、あっちも竹内さんの方もなんか、あ、よろしくお願いしますね、頑張ってくださいね、うん、予選って話されてて、その後に僕のとこ
来るかな、まあそうだね、
と思ったら、
うん、
14号室どうしますってマネージャーさんが言うんですよ。
あ、マネージャーも一緒にね、うん、回ってて、
そうそうそう、うん、そしたら、まあ、その方が、
うん、
14号室を挨拶しなくて大丈夫です
、はい、
いやいやいや、俺ドア開けてんすよ、だ俺の姿見えてるんですよ。
あ、見えてんの？
見えてますよ。俺からも見えてるな、だったら。
おうおう、
目も合ってないだけ。
お、まあお互いじゃあちょっと
背を向けてるから、おうおう、でも俺の姿見えてるはずなんです、うん、見たはずなんです、
まあ認識はしてるだろ
う。俺の前を通らないと竹内さんのとこに行けないから、奥なったから、
ね、
部屋がね、
あ、
竹内さん15号室だったから、
あ、そのいないとかっていう理由でいないかもしれないってことでじゃないってことね、ちゃんと認識してる上で
絶対見てるから、
うん、
それはあと俺の前通らないといけないんだから、
うん、
見てるから、
うん、
で俺よりも、あ、俺の方を先に挨拶するのは確かにね悪いから先生の方が先に決まってるじゃないですか。
あ、それはまあ、それはまあ当然考えると、まあいろいろね、めんどくさいことだけど、
で先生が先に挨拶してたのは分かる、
うん、
だからそれは全然、あ、偉いなと思った、そのちゃんと、
うん、
あの
年功序列までの考えて
るけど、ね、もしかしたらこんなことないけどむちゃくちゃ優しい人だからね、うん、気悪くするかもしれないじゃないですか、
うん、相当細心の注意だね、そうそうそう、それ挨拶の仕方として、
話すると僕なんかキモさんにも全然普通にフランクに話してくれる、うん、むちゃくちゃいい人じゃないですか、
うん、ずっとスケベ話してましたもん、俺
僕の時はしてました僕の時はしてましたけど、うん、まあだからそんな人ではないけれどもしかしたらっていう、
うん、
まあ、注意をね払って、
あ、まあまあそれはね、
ありがとうございますって言ってて、
って
あ、すごいちゃんとしてんなと思ってね、俺はそう思って、うん、そしたら、あの14号室どうしますって言ったら、いや14号室は挨拶しなくても大丈夫でしょっつって、
おーほーほ
ー、え、
穏やかじゃないね、
え、俺チャンピオンだよって思って
そうね、その人はだって言ったら予選で戦ってるって
ことは、あなたが勝ち上がったら一緒に
共演するぶつかる相手だからね、
ですよって思って、
うんうん、
なんこいつと思って
だからあれだったよね、ちょっとライバルとして見てたってことなんじゃないですか。
違うでしょ、
ね、ほら
他の人にも
あんまり
挨拶してんすよ
あ、そっか、
そうですよ、
そうだね、
予選の方にも聞くと後で挨拶されたって言ってましたよ、
だから、あ、予選同士で、
そうですよ、だ挨拶してないの俺だけなんです、
唯一じゃん、
そうですよ、うん、俺と田中さんだけですよ、
まあ、田中さん含め、同じ号室の14号室、そう
そうそう、で田中さん来られてなかったんですよ、
だお前だけってこと、ね、
だからそれは知ってるはずなんですよ、だから俺に挨拶しなくていいと思ったんですよ、
う
ん、
まあそうね、
むちゃくちゃじゃねえと思って、え俺以外に挨拶もあるんだったら俺にもしたっていいじゃん、ついでに
っていうかさ、その一回すげえ遠い部屋に一人でいるとかだったら、うん、まあちょっとめんどくさいとかあるかもしんないけど、うん、まあそれでも一回って話だけどさ、一回寄ってるわけじゃん、
う
ん、
そ, う そ, う
そ,
う
そのね、
そ
地理的に、
そうよ、
ついでに行けるわけだよね、
うん、そうですよ、
そこしないっていうのは、だから14っていう数字がすごい苦手とか、
別にな
んかあるんじゃないですか、
別に全部体入れて挨拶しなくてもいいわ、もう最悪も顔だけちょろんと覗けて、まあまあね、SS でもいいわ、最悪もそれでもいいわ、
うん、まあそれはね、うん、人それぞれ、
体がないからそれでも、うん、まあまあ、SS でもいいわ、
唯一だ
それもせずに、
うん、
だ14号室はいいでしょう、あ、ドア開いてたからね、
聞こえてちゃうのがね、
聞こえてるからね、聞かしてるからね、絶対あれ、
聞こえてなきゃまあまあいいけどっていう、
あいつも絶対許さねえぞと思って、
ちょっとある種意図的にやってるかもって思えるよね、その感じだとね、
真ん前で話してるからね、
なんで嫌われてるんじゃないだから、
うん、まあいっかっつって、
マネージャーごと、
多いだよね、マネージャーごとクソだぞ絶対許さねえぞと思って
舐められてるなぁ、
めちゃくちゃ腹立って、
仲良くやりなさいよ本当に、大阪まで行って喧嘩ばっかり、
喧嘩ばっかりって俺はしてないよ、
本当にしょうもない、
してないよ、あっちから吹っかけてたんだよ
挨拶しただのしてないだの、
いやいやいや
いいじゃないもうそんな。
してるしてないで僕は腹立たないですよ。別にしてなくて腹立たないからね、うん、俺なんて、うん、そんな別に挨拶しなくてもいいと思ってるからさ。
で
もそれを聞かれるように
して。そうそう、聞かれるようかはちょっとわかんないけど。目の前
にしてんすよ。でみんなに挨拶してて。
マジで聞いてみたいわ俺。あの、うん、本当に意図的にわざとやったのか、
うん、それとも、ね、
そのマジで本当に意味ねえって思ってしてないのか、
うん、だとしたらそれが売れない理由だよ。完全にそんな人やらんだよしねえなんて。
いやちょっとそれはちょっと確認したいわ。
本人せえよみんなに俺むちゃくちゃしたぞ挨拶。
俺聞いてみようかな。お願いしますって言わないん
です。でもあれですよ、本当にあの現場自体はむちゃくちゃ楽しくって階段もすごい勉強になった、まあまあまあ、だからそれは放送されたら、
うん、
結果も含めね、
うんうん、
皆さんも気になると思いますけれども、
うん、
結果も含めちょっとまあまあいろいろ話させてもらいますから、そこはもうほんま平和。
それいつとかを決まってんの？
7月中。
あ、7月は、
うん、しかも2週にわたって、
うん、
予選と本戦っていう感じで、う
ん、あ、なるほどね。
そうそうそう、面白いですよそれは。
見たの本当に？
あ、僕全部見ました。
全部
早くに入ってますからね。
あ、そっかそっか、うん、
全部。めちゃくちゃ面白いね階段って。
すごいね。へえ、
うん、なんて面白いですね。
それ思わせてくれるのすごいね。
すごい、みんなむちゃくちゃ面白かった本当に。
えらいえらい、
うん
うん、ちゃんと見たんだ。
まあまあそういう感じでね、
うん、
ちょっと今回大阪で、まあ、いろいろはあるけれども、
うん、
まあ今後放送決まったらすごい楽しい。また
いや終わってからまたそれはそれで話せばいい。
それはそれでまあ話させていただくんで、うん、ちょっと今回はいろいろまあこういうとこ回ったよっていうのを含め、ちょっとイベントでちょっと面白い神社回ったんで、そこの話もいろいろできたらなと思ってます。
なるほど。
いい収穫収穫できました、いろいろね、
うん、
うん、っていうのはまあ回でした。以上です。
はい、
でした。